します。
よろしくお願いします。小田純子さん、言いたいことが確実に伝わるメールの書き方、
はい、
お出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう早速、増刷かかっているということで、
は
い、
おかげさまで。
評判いいみたいですね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。私もこれ読ませていただいたんですけれど、はい、なんかこうデータ載ってますよね、メールのミスありますかと、
はい、
私もやっちゃったっていうの結構あるんですよ、
添
付漏れもありますし、
そうですね、
やっちゃったなっていうのはその BCC に入れるべきアドレスを CC に入れてしまった、
はい、結構痛いです
ね、痛いですね、やっちゃいましたあとはあの お一人お一人にあのご招待のメールを送るっていう時に、はい、そのお友達に書く文面とそのちょっと偉い方に書く文面とこう変えてたんですけど、うん、そのお友達に書いたメールのがちょっと残ってしまっていて、
なるほど、一部タメ口って、
そう、一部タメ口なんか紹介できるよみたいなぜひ来てくださいっていう、
びっくりした、
それでも後からすごい冷や汗をかいたことがあるんですけど実際あの小田純子さんそういうなんかミスとかって、
そうですね、いっぱいありましたよね、やっぱりね、特にあのメールをこうやって真剣にこう勉強するまでは気づいてもいなかったっていうところも多いんでしょうけれども、はい、もちろん添付漏れもありますし、あとはそうですね、見にくいメールも多分書いてたと思いますね、もともと私役所にいたので、うん、どうしても役所の文書みたいな、多分硬い見にくいメールを書いてたんですよね、うんうん、で硬すぎていつもメールだと男性だと思われることが結構多かったので、はい、でも自分ではそれが悪いってことすら気づいてなかったんで、うん、やっぱり気づかない怖さっていうのはありますね、
うん、そうですね、気づかずにやってるのはありますよね、うん、で平野智明さんにも今お話いただいてるんですけど、はい、平野さんもミスってご自分でやっちゃったっていうのありますか？そうです、ま
あ、昔だとその添付ファイルが大きすぎて、相手にちゃんと届かなかったとか、あとは添付ファイルがついてるっていうことを本部に書いてなかったので相手が見逃してしまったりとか、であとこれはしまったなと思ったのが、あの社内で結構指示出しをするときにそのメールを転送することがあるんですね、
はい、
でそのメールを転送して、例えばこの人招待だからメール送っといてとか、うんうんうん、そういうメールを送るんですけど間違って返信を押してそれを書いてしまって、
はいはい、
でその文面が相手に届いちゃったっていうそういうことありましたね。
それも結構冷や汗
ですね。いや、びっくりしましたね。すぐお詫びしてってやりましたけど、はい、はい、気をつけないといけないですね
やっぱりでもそういったミスってどうしても起こってくるってあると思うんですけど、 それをこう防ぐにはやっぱり見直す、出す前に、
そうですね、例えばあの、まあ、あのこの本にも書いてあるんですけど、添付ファイルも人間だから忘れちゃうかっていうと、まあ、忘れないためのコツっていうので、うんうん、必ず添付ファイルのこれこれ見てくださいねっていうのを本文に書くと、こうファイル名を手で打つのめんどくさいじゃないですか、
はい、
でくっつけた添付ファイルのからコピーをしてファイル名を本文に入れるとかっていう癖をつけると忘れないっていうのと同じで、その何でしょうね、リズミカルにやるとか、
ね、そうですね、
メールのポイントが7つって書いてありますけど、はい、それをこうチェックしながら見ていくと、うん、あっていうのが結構ありますよね、
うん、やっぱりそれが習慣になってれば、
そうですね、
自分でもあれなんか足りないとかあるんでしょうね、うん、
あとはやってしまいそうなミスっていうのをね、はい、あの意識していることも大事ですよね、うんうん、
そうですよね。でまたこの本の中にも過去1年間でメールを受け取って不快に感じたことがありますかということ で不快になったもののワースト3が1位言葉遣い、2位内容が分かりにくい、3位開封確認請求要求というふうになってますけども、これあれですね、自分のミスとはちょっとギャップがあるという、
そうですね、
言葉遣いで不快になったりとかっていうのもありますよね。あの私はメールというよりも最近 SNS 上でメッセージが来るときに、はい、まあ、初めましてのメールなんですけども、それがすごいタメ口だったりとか
ありますね。
ありますよね。
よかったらどうとか、ね、来ないみたいな
相談乗ってよとか
確かにすごい増えましたよね、
うん、って思うとき結構あるんですけど、うん、そうなりますね。ちょっと嫌だなって思うの、うん、 内容が分かりにくいっていうのも何回も読んで、で結局何をしてほしいんだろうとか、
そうなんですよね、
っていうのもやっぱりありますね。
多分最近特に意識して見ていて気づいたのが、自分が言いたいこと、自分が思ってることを中心にメールの文章を組み立てると多分そういうメールになっちゃうんでしょうね。相手の立場に立って相手にとってみればこの情報は一体どういう情報なのか、お得な情報なのか、それともこっちが何かをお願いする、頼まれちゃうある意味面倒くさい、あの情報なのか、で相手はじゃあこれを読んで何をすればいいのかとかっていうのを、相手の立場で相手の必要な順序で書いてあげるとか、ってことを考えないと多分なんでしょうね、主語述語がねじれてるとか、言葉遣いが間違っているというわけではないのに、なんか分かりにくい文章っていうのは、多分私はねこう思うので、私はこうしたいで、私こうだったの、あそれからねやっぱりこれもあるしっていうのが多分分かりにくい原因なんじゃないかなと思うんですよね。
いや、なんか自分も反省するところがありますね。
そうなんですよ、自分もね、あの注意をしないと、ついつい忙しい時とか、すごくあの気持ち的にね高ぶって、これ大変だ早く伝えなきゃとかっていう時はついついね、そういうふうになっちゃいますよね。
なんかこうメールがあまりに返事が遅いっていうのも深いなポイントだと思うんですけど、なんかこう、早く返さなきゃと思っても、その相手の立場に立ってこう分かりやすいように書かなきゃって思うと、どうしてもこう、あちょっと今書けないって後にしようみたいなっていうとこあると思うんですけど、なんかその辺は平野さんもすごい早いじゃないですか。
基本的には返事を書かないと忘れちゃうっていうのもあるので、あのもらってみた時に書くようにしてますね。ですごいじっくり考えなきゃいけないものは今あの G メールを使ってるんですけれども、とりあえず星のマークをつけて、保存しておくっていう感じにしてます。でメールを早く返すと相手の方も早く判断がつくと思うので、基本的にこんなことできませんかとか、あのこれ見てもらえますかとか、そういうレベルのものはもう見た瞬間にこれでも書きぐらい早く返すようにしています。であと早く返しておくと、後でちょっと例えば問題になった時とかに主導権を握れるので、結構ですね、後でこう無理なまた依頼が追加であった時に、いやこの前こんなに早く返したんだから、あのちょっとなんとか調整してくださいよとか、そういうのもできますよね。
なるほど、
そうですね。
ですね。で、あのメールの返事の時に引用を、平野さんにされてるじゃないですか。それもやっぱりその相手にこう早く返すっていうのもそうでしょうし、こう分かりやすく全ての質問に答えるとか、そういったところもやっぱりいいですよね。
そうですよね、でなんか文の構造とかを考えなくて済むんですよね。聞かれたことは無視するわけにはいかないので、当然全部お答えしますよね。とこう答えながら書いていくと楽ですよね、すごく ね、
なんかそれもちょっとリズムよく書くコツなのかなという、ですね、思いました。
ただ人によってはなんか引用が難しいっていう人が、
そう、
あとそうですか、
そう、引用が本当に使っていいのか、研修やっていても引用は失礼じゃないかって言われることがあって、でやっと説明して納得をしてもらえるんですけど、まだ使うのが怖いとか、結構引用にまつわる話はいろいろあるみたいですね。
引用が失礼だと思う方も、
そうです、その相手の文章を残してそこに答えてるっていう行為自体が失礼って、これ10年ぐらい前は確かに私もそういう認識があったんですけど、もう時代とともに変わって今は逆にそうしないと分かりにくいみたいなところになってるんですけど、やっぱりまれに言われることがあって、
なるほど、慣れてる人はそういうのは多分ないんでしょうけど、
そうですね、
最近は
逆にこう引用しないで答えられちゃうと聞いてることに答えてくれないので、すごく困
る。
一方的に自分が言いたいことだけ言ってこっちが聞いてることに対するお返事がないという、ね、状態になっちゃうので、
なんか意図的にここ消してるんじゃないかっていうような人がいてで、その自分に都合の悪いところだけ答えていなくて、でまた何度も何度も質問をして、これ抜けてましたけどどうですかって聞いて
なるほど、
はい、
ありますよね、そういうのも。で、こちらの本にすごくいろんな情報があって、敬語のお話ですとか、ね、間違いやすい文章のところとか、でまた Gmail の使い方だったり、効率的に使うところっていうのまで、結構その幅広く網羅されてるような感じがするんですけれど、はい、それでもこの中に書ききれなかったこととかっていうのはありますか？
そうですね、Gmail がもうちょっとね詳しく書きたかったっていうのもありますし、はい、敬語なんかも本当は練習問題をつけたいぐらいですね一個一個の言葉の使い方を覚えようと思ったら絶対無理なので、はい、まあ、私が予備校時代に教えてたやり方で基本を押さえてもらって、はい、それに基づいて練習問題をちょっとやれば、うん、敬語はバシッと使えるようになるんですけど、うん、ちょっとそのボリュームだとね、なかなか、うん、大人になって社会でこう敬語を使うようになって、うん、普通に使ってる人でもそこを読むのはすごく時間がかかってますね、うん、一個一個理解していかないと進めないっていう、う
ん、そうですね。でもなんかこの辺りとても評判がいいんじゃないですか？
そうですね、分かりやすいとは、うん、言っていただけたりとか、あと間違えやすい言葉も、
はい、
要は文化庁とかで出しているような、うん、我々が普段使わないような言葉が間違ってるとか間違ってないと言われても、うん、ね、あまり役に立たないと思ったので、うん、つい本当に言ってしまっている、うん、使ってしまっているものだけを入れたんですよ ね。
これお体ご自愛くださいとか、
はい、つい言っちゃいますよね。
つい、うん、まず初めに
言いたくなっちゃうんですよね。
後で後悔する。これもすごいやってそうな感じがしますね。
なんかある書籍を読んでいて、はい、考えが煮詰まった時はコーヒーでも飲んでっていう文章を見て、はい、あれ出版されてる本でもっていうのも結構あったので、比較的普段使う言葉だけを選んだんですよね。言葉さみたいなのあんまりね、
あ、そうですね、
書かないですよね。
本当ですね、すごいよく使う言葉が載ってますもんね。
そうですね。で、
そうだ、私ちょっと気になることがあるんですけど、メールの中でこう下記をご覧くださいみたいな感じの、はいはいはい、
気が気ですね、
はい、があって、別に気がないっていうのも結構あるんですけど、
そうですね、本当は間違いですね。
なんかこう以下の方がいいのかなとか。
そうですね、下記って書いたら気があって以上があってっていう気が気がないと本当は
やっぱり本当は
おかしいんですね。でさらにやっぱり、まあ、以下もそうですけど、書きって言葉ちょっと堅苦しい、
そうですね、
役所っぽい感じなので、はい、あんまり私は使わない方がいいかな、うん、で堅苦しい文面で使うんであればちゃんと気が気がないと逆に、うん、要は背景があって敬語があるみたいなものなので、はい、あんまりメールでは使わない方がいいですね、
うん、そうですね。多分結構それが癖になっちゃってる人も
カキカキカキカキカキのもありますよね。
でこちらのメールの書き方はどんないきさつでそもそもこれを、はい、出そうと思われたんですか？
一言で言ってしまうと、はい、飛鳥出版の編集者さんから突然メールが来て、
そうなんですか、
こういう本を書いてくれませんかという、それで終わっちゃうんですけど、
それって、ね、はい、
ブログを見てとか、
そうですね、やはりネットで検索をかけて、もう編集者さんとしてはこういう本っていう企画
が決まってたんですね。
これにふさわしい人というのをおそらくネットで探して、まずメールに携わっている人ということで、うんうんうん、私は平野さんのビジネスメールインストラクターの認定を受けてますので、まあ、それで OK なわけですよね、うん、であとはそのどちらかというと書き方に悩む、うん、特に営業の方とかそういう方のためにっていうところが強かったようで、と文章とか書き方について詳しい人、
うんうん、
でメールというのはまあ IT ツールなので Gmail であったりとか iPhone であったりとか、うん、まあ、そういうこともあるんでちょっと IT 系にも強い人、うんうん、で誰かいないかしらと探したみたいなんですね。
まさにぴったりですね。
そうなんです。
じゃあもう出版社さんの方でメールの書き方というのがニーズがあって出したいというふうに思われてたということなんですね。
言われてみたら、あ、飛鳥出版さんそういうメールの方がなかったなという、う
ん、そうなんですよね、うん、
ただ飛鳥出版さんルールシリーズがすごく人気じゃないですか、
はいはい、
でメールのルールでしっくりいくかなと思ったんですけど、うん、どうも編集者さんの企画ではそうではなかったみたいなんですね、うん、
想定もいい感じで可愛いですよね。
それはなんかすごく気に入りました ね、
なんかルールシリーズよりも
だから有名な方が書いてらっしゃるんですね、はい、やっぱ書籍の表紙とタイトルって、ね、やっぱり
もうそこですよね。
大事なんですよね、
帯もいいですよね。
なんか色もシンプルでいいですよね、うん、なんか女性にも男性にも好かれるデザインですよね、
うんうん、いいですよね。で実際本を書かれて大変だったこともありましたか、は
い、そうですね、とりあえずオーダー通りに、うん、まあ、平野さんなんかにもこう相談をしながらですね、うんうん、平野さん iPhone を使いこなしてらっしゃるんで、うん、いろいろ聞いて、うん、で iPhone とか Gmail のもっとコードの使い方とか、うん、そういうのを一生懸命一章書いたんですけど、うんうん、難しすぎると言われて一章丸ごとサクッとカットになっちゃったんですね、でその代わりにもっとフレーズを入れてほしいということで、はい、1章から4章までに時々出てくるフレーズをこうまとめたものなので、うんうん、まあ、重複もあるんですけれども、はい、最後に付録でまとめてくれないかというふうに言われて、それをまとめて、まあ、出版して皆さんから感想をいただいて初めて気づいたんですけど、はい、240ページあるんですよねこの本ね、うん、
あ結構あるんですね。
そうなんですね、通常のビジネス書よりね
ちょっと厚めですね、
かなりいっぱいになっていた、うん、一章カットしたのに普通の本よりボリュームがあるっていうのは道理でなんか苦労して書いたな
そうでしょう、こういったフォーマットですとか例文豊富に載ってるじゃないですか、はいはい、今の作るのも意外と大変なんじゃないかなと思うんですけど、
何でもいいんじゃなくて、うん、私なりにその言葉遣いにすごくこだわったので、うん、この一文字は感じ悪いとか、うん、これちょっと文法的に意味取り違えちゃうかもとかっていうのを一個一個吟味しながら、しかも幸運に沿って選んだので、うん、かなり手間かかりましたね、うん、書き出しにぴったりな文章とか結びにぴったりな文章とか、はい、っていうので選んだんで、うん、結構時間かかりましたね。
ちなみにその飛鳥出版さんからこう書きませんかっていうふうに連絡があったのはメールでですか、はい、
そうですね、
やっぱりメールで、はい、メールで依頼があったんですね、はい、そのメールはどうでしたか
パッとすぐ分かる、はい、メールでしたね、はい、大丈夫でした、ね、ただまあそんなにくどくどくとなぜ私なのかということまでは書いていなかったので、まあ、お会いしてお聞きしたという感じですね、で多分メールをいただいたのは6月ぐらいでしたかね、で今年の4月1日、去年ですね、4月1日のエイプリルフールの日に、はい、私アマゾンのページをこうちょっといじって、はい、出版しましたって嘘のページを作って皆さんに流したんですけども、
見ました見ました、
はい、見ました、騙されました
割と皆さん騙されてクリックしてゲッていうのがあったんですけど、ただ中にはあれなんだ嘘だったのか騙されちゃったっていうメールが飛び交ってる中で、はい、ページを遅ればせながら見て、あなんだやっぱり本当だったんじゃないかなんかなかなか嘘だって分かってくれない人もいて大変な騒ぎだったんですけど、それからだからもうね、うん、2ヶ月ぐらいでご連絡をいただいたので、うん、びっくりしました
ね。面白いですね、本当に
ね、本当に今はアマゾンにこの本が載ってるっていうびっくりですけれども、ただそのずっと前にまあやっぱり本を出したいと思った時期はあって、はい、でそれがそもそもね平野さんとの出会いだったんですよね、
う
ん、
なるほど、そうですね、確かに
平野さんが、うん、ベストセラープロジェクトをやっていて、でそこで実践塾に入ると、
う
ん、平野さんに企画書をチェックしてもらえる、
う
ん、
そういう流れでしたね
それをつられてですね実践塾に入って、うん、それ以来ずっとお世話になってるんですけど、うん、今回ね、そのメール本も平野さんにもかなりアドバイスをいただいて、
いやでもやっぱりこう自分、まあ、同じこうメールの考えがもちろんある中で書いていても、うん、やっぱりライティングにこれだけ特化した本ってなかなかないので、うん、すごい見てて勉強になって、で逆にこれって正しいんですかって聞いたらやっぱりそれが正しいとか、うん、ちょっとフレーズのところですぐにはちょっと思い出せないんですけれども、うん、あ あのがの使い方とかで、はいはい、がに強調の意味ってあるんでしたっけ、いやないよみたいな、そういう話をお聞きしたりとかで、すごい見ていて面白かったですね。ただ、何でしょう、自分の本だとえいやで何とかできるところが、やっぱり小田さんの本っていうのもあったりして、でこのペースでちゃんと間に合うのかなとかすごいハラハラ。あと小田さんちょうど受験勉強というか、あの、あ、ね、試験の、
大学の試験、
あ、試験、
大学院の試験があったので、
そのタイミング間に合うのかなとか、
あと並行してもう一冊書いてたので、
そうなんですよね、
2冊ほぼ同時に出てるので、かなりバタバタしてましたけど無事に出すには出せましたけどね。
素晴らしいですね、
すごいことになるそうなんですよ。本当はね、そういう助詞の使い方とか書き出しちゃうと読んでる方はつまらないので、うんうんうんうん、でしかもね、私たちの年代だと例えばはとかがっていうのは書く助詞ですと、うん、主語を意味しますって習ったんですけど、文法もやっぱり学説があって正しいものが変わっていくんですよね、うん、なので正確に言うとはは書解助詞で取り立てを意味するので、うん、その結果限定だったり強調になったりもするんですけど、それを書き出すとちょっと倍ぐらいになっちゃうんでやめときましたけど。
あ、そっか、はい、そうですね、コンテンツとしてはやっぱりすごいね、あの知識もたくさんありますし、こう入れたいものもあるけど、ね、やっぱりこの
それを裏に隠して、ね、だからこのフレーズを選びましたっていう、
うん、小田さんがこの本で特にこう一番伝えたかったところをこう改めてもし言うとしたら、
そうですね、やっぱりその何でしょう、言葉って難しいよねって、
うん、難しいですね
だから私もあの完璧ではないし、使い方を間違えることもあるし、うまく伝わらないこともあるし、でそもそも言葉って 100% 絶対伝わらないので、実は、でもそこを伝えようっていうお互いの、ね、気持ちがあれば気持ちよくコミュニケーションも取れると思うので、そこにまあ一つまず気づいてもらって、言葉は難しいよねってことをみんなで共感しながら、でもなんとか伝え合おうねっていうようなことに使っていただけるといいかなと思ってますね。
なるほど、そうですね、難しいですよね。
難しいですね。
伝わるだろうと思って、簡単に思ってしまうと、
そうですね、
いろんなすれ違いが起こったりとか誤解されたりとかっていうことがありますけど、そもそも難しいものだという、
そうですね、
前提で、
私も大学院で研究してますけど、
はい、
そもそも特に日本語は難しいっていう、その何でしょうね、場を大事にするので、あまり論理的ではないとも言えますし、今この場のこの雰囲気で話してるからこういう意味なんだっていうのがあるので、メールになるとね、場を共有しない状態で活字だけでやり取りするので難しいです、とにかく。
そうですよね、はい、じゃあもうできるだけ多くの人がこの本を読んで、
ね、ぜひ読んでいただいて、はい、
メールの書き方をちょっとでもマスターして、
はい、そうですね、
コミュニケーションが良くなっていくといいですね、
はい、
言い足りなくなるんですか？
大丈夫ですよ。
足してもいいですけど。
でもあれですね、出版を考えているので、いろいろ聞きたいっていう方もいらっしゃる。実は編集者さんから、Amazon キャンペーンで順位を狙うんであれば、もっと遅くしないとカテゴリーがつかないから、総合1位は難しいので、遅い時期の方がいいですよって言われたんですよ、1月末から2月頭ぐらいで、初速をつけて Amazon で売れてるから書店も参考にするっていうことを目的に Amazon キャンペーンやるんだったら早いうちにやった方がいいです。で平野さんにどうしましょうかって相談したときに、両方狙いましょうっていう
両方狙いましょう。
で平野さんのアドバイスで、もう予約段階から Amazon に載せてもらっといた方がいいですと、そうすると結構早く着くかもしれないしって言って、
これ予約に載ったの早かったですよね。
早かったですね。
去年の20日、12月20日ぐらいでしたっけ、
で私の知り合いあんまりアマゾンキャンペーンとか興味ない人も多いので、うん、予約で乗った状態でポチポチ買ってくれてたんですよ、ね、
そうですよ、フライングでどんどん買っていくから順位がどんどん上がって、
うん、そうなんです、一人買うとなんかあの何万番も上がったりするんですよね、うんうんうん、で多分その辺が考慮されてアマゾンキャンペーン2日間で18日でバーッと売れたんで19日朝見たらカテゴリーがくっついてたっていう感じ、
ね、カテゴリーはアマゾンがくっつけるんですね、
う
ん、
そうですね、で多分あの Google の検索アルゴリズムじゃないですけど、うん、そういう独自のアルゴリズムを持って機械的に、う
ん、目次か関連書籍か
関連書籍はありますよ ね, ね、
僕の本も絶対このジャンルだろうって思っていても全然たまに違うそのビジネス文書じゃなくてマナーの方に入ったりとかっていうのがあって、うん、どうやって分けてんだろうなって、
もしかしたら平野さんの本を平野さんのファンでずっと全部買い続けてる人は、うんうん、あのマナーの本もあったじゃないですか、
はいはいはい、
監修をされた、うん、でああいうのを買っちゃうと、うん、この人はこういうのが好きだよ、
うんうんうん、
マナーの一環としてこれも買ったのかしらっていう多分判断をされるのかなという、うん、私の本の下にこれを買った人はこんな本がありますが、やっぱり堀内先生の文章の本とか、うんうん、平野さん の, あの
なんかメール
マナーじゃない本が入ってるの で,
で、ね、その系統、まあ、近いわけですよね、その人たちが買ってるっていう、
うん、なのであの多分そこのカテゴリーにね、まあ件数、買われた冊数と、うん、それからその人たちがどういう普段本を読んでるかっていうことと、その辺が影響して、ね、あとは私の自宅の近くの本屋さん、あの、まあ、田舎町なので、ビジネス書がない本屋さんなんですよ、うん、だけど私の親とかが行って、うん、置いてないとがっかりするじゃないですか、うん、もう年寄りなんで、うん、調べるとか聞くとかできないので、うん、見せてあげたいと思ってちょっと頼んだんですね、うちの近くの本屋さんに置いてもらいます、うんうんうん、で置いてもらったらやっぱりあの私の知り合い近所のご近所の人とかがありませんかって聞きに行く、で何人も何人も聞きに行くので、で母が買い占めようとしたんですよ、ちょっと待ってくださいって版元に電話をしたらもう在庫ありませんって言われたから売れませんって言われてました10冊あったのに5冊しか売ってもらえなかったとか言って母親は嘆いてたんですけど、ただそういう連絡がポンポン入ってくると、
そうですよね、
増刷かな、ね、っていう風になるじゃないですか、
これはもっと売れるんじゃないかってなりますからね、
だからそういう影響もなくはないかもしれないですね、
素敵ですね、その話、
いいですね、
ちょっとしたポイントでした、
ありがとうございました。
ありがとうございました。